東京 FM で月曜から木曜まで午後1時から2時間生放送でお送りしています。山崎れなの誰かに話したかったこと、今週は月曜日が、祝日の振り替えだったので、ホリデースペシャルって別の特番が入った関係で私はお休みをいただいたんですけれども、火曜水曜木曜と聞いてくださった皆さんありがとうございましたね。え本当に皆さんは振り替え休日23日何なさってました？私はあの火曜日のオープニングでも言いましたけど大阪におりまして、古着屋さん巡ったり中学の友達に会ったり、あとはライブっていうか演劇かダウ9万のやつ見に行ったりとか、なんかめちゃくちゃ充実してて、で最後花クジラっていう自分が好きなおでん屋さんのおでんを買って帰って新幹線にピシュッてやってね、えもう周りもみんな午後一とかマックとかなんか匂いすごいもの食べてるから、もう自分もおでん我慢、なんで我慢してんだってむしろバカバカしくなってきちゃって食べちゃいましたけど、ね、そういう一日を過ごしました。やっぱなんか私の場合は丸一日休みっていうことが今あんまりないので、あるってなるとすごい旅行しちゃうんですよ。いや行かなきゃみたいな、でそれがイベントになっちゃって全然疲れ抜けないっていうことが結構あるんですけど、なんか普通に昼ぐらいから出かけてご飯食べて買い物してなんか見て笑ってみたいな、めちゃめちゃなんか豊かでしたね。それはそれでありがたいなと思いました。で、火曜日がですね誰花戻ってまいりまして、サバシスターの3人お迎えしました。もともとねすごく集まったきっかけも特殊だったりしますけれど、3人それぞれ全然違う音楽のルーツがあって全然違う好みがあって、それでもみんなでやってるからこそ、なんかこう戦隊ヒーローとかもそうじゃないですか、5人いて5色色が違ってそれぞれ特徴とか特技とかが違う、必殺技も違うみたいな、でもそれが集まるとものすごく強く見えるしすごいスター感が出るって、多分なんだろう嵐とかスマップとかもきっとそうなんですけど、サバシスターもなんかそんな感じというか、3人全員バラバラ本当に全然違うからこそ1個の曲1個のグループってなるとすごく強いんだろうなって思いました。ジャケ写とか曲とか、あと曲の歌詞もめちゃくちゃ可愛くて、なんか本当日記みたいで読み応えがあるというか聞き心地もいいけれど、なんかそんな楽曲がいっぱいあるなと改めて思いました。そして水曜日のゲストエイルさんお久しぶり、4度目の登場でした。1年ちょっと空いたかな、なんかすごい大人っぽくなってた気がしますね。なんでしょう、ちょっとなんか前はでもね、その辺には若干やっぱあったんですよ、まだギャル友地元のギャル友をライブのステージに上げるみたいな、そういうちょっと破天荒だけどすごい可愛いって思うようなところはなんか持ちつつ、曲のそのテンション感とか作る音楽の話をする時の雰囲気とか、なんか少しまたエイルさんにも変化があったのかななんて感じましたし、2年ぶりのねツアーっておっしゃってたんですけれど、まあ、2年前ってなるとちょっとまだコロナ禍でまあそんな大きくは声出せない時期でしたけども、今はね全然普通にオープンになっていたりとか、またお客さんの乗り方も違うでしょうし、であとエイリアさんずっと韓国語勉強してて、まあ韓国のオーディションやったりとか入ったりとかしてたんですけど、なんか韓国語もできるから韓国のライブもそこに控えて、で台湾も行くんですって、だからまた乗り方とか全然違う、ファン層とかも全然違うって言ってたんで、なんかそこの新しい発見も含めてまた来年もね、まあ、来年なのか再来年なのか分かんないですけど、また次の何かのタイミングでもお会いしたいななんて思います。エイルさんの新しいアルバムも形が独特で可愛かったんだよな。そして今日のゲストゲッターズ飯田さんでした。もうね本当に飯田さんに感謝を込めてこの場で言いますが、ゲストパートは2時から2時20分なんですね。でそこから、誰花のスタッフの皆様、占っていただき、でミキサーの愛ちゃんに関してはずっとねミキサーさんってね平場だと、まあ、曲出したりとか音出したりだとか弾いたりだとかいろんな作業があってそこを離れられないから、もう長尺で曲がかかってる 4分とかの曲がかかってる時ですね、チリビーンズだっけとかのなんかかかってる時に飯田さんが副調整室に入ってきてくれてそれで見てくれるっていう、ありがたい。なんかさこういう占い師の方が来た時とかって大体その出演者とあと打ち合わせに行くから作家さんと あとまあなんかディレクターさんだけ見てをもらって終わるじゃないですか。だいたいその AD さんとミキサーさん置いてかれるでしょ。それすごい嫌なのよ、なんかなんか嫌じゃない。だから井田さんすみません、全員見てもらっていいですかつって全員見てもらってしかもいやカズサちゃんさすがですね、来年から運気いいだけありますよね。全員分の飯田さんの占い録音してたでしょスマホで、で後で切って全員に送るんでしょ。優しい、優しいよ。こういう人が、こういう人がいるから番組が持ってますね。忘れちゃうからね、確かにね、メモっとかないと大事なことは。でこれは本当に私が悪いんで、もう本当に謝んなきゃいけないんですけど、あの次の番組のねトラットに中川美里さんいるじゃないですか。で美里さんがずっと飯田さんにちょっと占ってほしいんだよねっていつかって言ってて、言ってたんだそういえばって思い出して、美里さんの姿見た時に、美里氏今ゲッターズ飯田さん来てる、占ってもらってって LINE して曲かかってる間に LINE したら、エミリさんも見てもらって、でエミリさんもだし、あのトラットに出るなでしこジャパンの選手2人も見てもらって、なんなら記念撮影とかしてて、で廊下出たら今度また別の誰かが飯田さん、あ飯田さんだっつって、飯田さんも優しいから。でしかも飯田さんって占いの仕事って、まあ、統計だったりもするから、いろんな人を見ておくと自分の蓄積、データの蓄積にもなったりするっておっしゃってたことが以前あって、でかつ無料で全員見てるから、全員見てもらいたくて引き止めに引き止めまくって、飯田さん帰ったの午後3時、結局東京 FM に出演終わってから40分いたっていう。ありがたいですね本当に。でもなんかそれだけみんな自分で自分の将来だとか今後のこととかってすごく楽しみでもあるけど不安でもあって、なんかそれを誰かに聞いてほしかったりとか、誰かにちょっとアドバイスが欲しいとかってどこかでは絶対思ってる。でそれを飯田さんに直接じゃなくても、あの大体の内容は本で網羅できるっていう、その情報量の濃さがすごいなって思ってますね。なんか私はあの Kindle で毎回発売されるごとに買ってるんですけれど、それこそ Q&A とか、あと相性とかで、その悪い時に、悪いというよりその普段隠れてる裏の部分が見えちゃってる時にどうしたらいいかとか、なんかそういう対処方法とか、なんかこう別に全部が全部その通りにしなくてもいいんだけど、なんとなく気に留めておくと、あ確かにこれ注意しろって確かに書いてあった気がするみたいな、そういうところに、なんか私はこの本をこうアドバイスとして読ませていただいてるんですけど、ねえ面白いよね占いってね、人によって全然違うんだから本当に。まあでもあの自分で行動をその方向に進めていかないと意味がないよってオンエアでも飯田さん言ってましたけど、本当あの他人任せにしちゃいけないんで、自分で自分の道をね歩んでいけたらなと。でそのアドバイスとしてこういう情報を使っていきたいなと思いました。はい、ということで来週もですね、クイズノック菅井さん、落語家笑福亭哲平さん、そして漫画家イラストレーター AK 一輝さんと濃い、火曜日だけまだ発表してなかったんですけど、今日のエンディングではちょっと今後ね決まっていくと思いますので、また、X の方で確認していただけたらなと思います。今週もありがとうございました。来週もよろしくお願いします。ここまでのお相手は山崎れなでした。オーディー